はい、皆さんこんにちは。この放送では甲状腺がんになった IT エンジニアがこれからの未病の生き方について気づいたことや知ってほしいこと、全然関係ないことまで皆さんが楽しんでいただけるような放送にしていきますということで、皆さんこんばんは。はい、今日は、2024年8月31日ですね。今日で8月が終わりますというところで、まあ皆さんね、どんな、ね、夏をお過ごしになりましたかってね。まあ別に夏が終わるわけじゃないんですけどね。来月も、まあまだ暑い日は続くと思いますが、はいね。まあ、ね、学生さんとかね、まあ夏休みとか、まあまあね、お勤めされてる方も、まあお盆休みとかね、どっか行かれたんかなと思いますし、はい。私もですね、ちょっと8月の中旬まではすごい忙しくてですね、なかなか休みが取れなくて、ね、大人気状態だったんですけど、まあ今週ですね、ちょっと2泊3日で、名古屋じゃないな、愛知県と岐阜県と長野県かな、はい、ちょっとね、2泊3日で、はい、おいしいもん食ったりとかですね、はい、リラックスしてきました。はい。ね、飛騨の方にも行ったんでね。まあ、飛騨はね、何回か行ったことあってですね。よく飛騨の方とかね。はい。3回か4回ぐらい行ったんじゃないかなと思うんですけどね。まあ、すごい涼しくて、はい、気持ちのいいところでした。はい。台風がね、来るとか来ないとか、ちょっとあったんですけどもね。まあ、天気も、まあ、ちょっとね、雨は降ったんですけど、まあまあ、観光とかしてるときは雨は降らなかったんで、はい。はい、いい時間を過ごさせてもらいました。はい。というわけで、近況報告でございましたというところです。はい。で、まあ、今日のテーマはですね、ウェルビーチェックとメタバースと共通点っていうテーマで今日はお話していきたいかなと思います。はい。まあ、ちょっとね、この話題に入る前にね、いろいろとね、説明しないといけないことがたくさんあるので、はい、なるべくね、ちょっとかいつまんでお話ししたいと思うんですけども、まあ、まず、ウェルビーチェックって何ぞやっていうところがあるんですけども、まあ、詳細はね、ちょっと概要欄でも見ていただきたいかなと思うんですけども、LINE でできる、無料の未病判定ツールということです。はい。50問のね、設問、まあ、はいかいいかなんかで答えるだけで、まあ、皆さんのね、まあ、健康状態っていうんですかね、はい。まあ、栄養状態だったりとかですね、はい。が見える化されます。はい。ね。なんて言っていいんかね。あんまり詳しく説明し出すと長くなるんで、はい。皆さんのね、ちょっとね、どういう傾向になってるかっていうのが、実は、たった50問答えるだけで、全部、ね、見える化してしまうというね、ものすごいツールがあります。しかもこれ無料でできるんですよね。はい。なので、まあ、概要欄に、ね、URL 貼っ付けてるので、はい、そこから、ぜひやってみてください。はい、今の自分のね、状態っていうのを可視化することができるので、はい、ぜひやっていただけたらなと思います。っていうのがウェルビーチェックですと。はい。まあ、これはですね、私が入っている人民病のですね、ウェルビーインダストリーっていう、まあ、そこを運用されてるね、会社の方が作った、ね、すごいツールなんですね。何がすごいかっていうとですね、まあ、すごくよくできてるっていうことなんです。はい。はい。これ以上詳しく喋るとね、長くなるんで。はい。ね、まあ、仕組みがすごいと思っていただいたらなと思います。はい。次にメタバースですね。はい。まあ、メタバースはですね、まあ、私がエンジニアとしてですね、この 3D の業界でね、まあ、20年中やってきたっていうところなんで、すごく、まあ、一番自分が得意な領域でもありますし、マニアックな、はい、技術的にもね、かなりの領域をやってきましたので、ものすごく自分の中では詳しいかなと、はい、思います。まあ、会社の中でもね、この喋ると誰もついてこれないっていうところが、ね、いいのか悪いのかよくわかんないですか。はい。私の中ではここが一番得意な領域ですと。はい。まあ、メタバースっていうのは簡単に言うとですね、仮想空間ですね。はい。上で、まあ、いろいろなことができるという、はい、一種の、まあ、場所ですかね。はい。ね、まあ、 で 3D 空間だけじゃなくて、まあ二次元的なところも全部メタバースなんですけどね、結構広い意味で使われてます。はい、まあ、皆さんがよく使われてるね、オンライン会議ね、Zoom だったりとか、ね、Google Meet だったりとか、ね、Teams だったり、あれもね、一種のメタバースです。はい。同じ空間に、他人数が一緒に接続して、会話をしたりとかですね。会話をしたりとか、はい。ね、いろんな交流をしたりとか、ね。するのが、まあそういうことができる空間っていうのがもう全てメタバースになってます。はい、なんか 3D の、ね、VR 空間がメタバースってわけじゃなくてですね、はい、ね、仮想的な空間上で、まあ、そういうことを全てするのがメタバースと思っておいてもらった方がいいと思います。はい、大きな意味で持ってもらった方がいいのかなと思ってます。はい、まあ、ただ今回はそのウェルビーチェックとメタバースの共通点っていうところでお話しするんですけども、今回はちょっとね、その、まあ、よく VR ゴーグルかぶって、ね、3D 空間に入るっていう方のイメージでちょっと考えてもらったらなと思います。はい。まあ、どっちかというと、まあ、3D なり 2D なり、まあ、多人数が集まって何かをすると。はい、イベントごとだったりとかね、なんか最近とかバーチャルマーケットだったり、いろんなね、イベントごとがあると思うんで、はい、そういうのが、ね、最近テレビ業界でも、ね、イベントをそこの仮想空間上でやったりとかですね。はい。地方創生とかでも結構市区町村がね、使われたりとか。まあ、いろんなジャンルで、利用されてる。まあ、当然、メンタルヘルスの領域でもね、最近よく使う、よくっていうかどうかわかんないですけどね、よくニュースに上がってるっていうところがあるんで、まあ、いろんな注目を浴びてる技術の一つでありますと。はい。分かってもらったかな。ね、じゃあこの2つの共通点は何かなと最近ちょっと気づいたことがありまして、はい、簡単に言うとですね、ベルビーチェックとメタバースっていうのは、私がね見解ですけど、まあでも合ってると思いますけど、そのままではビジネスにはならないと、はい、お金儲けにはならないっていうのが共通点です。はい。で、別にそのウェルビーチェックを否定してるわけじゃなくて、ウェルビーチェックはウェルビーチェックってすごいんですね。はい。ただ、これだけではお金は儲けられません。まず一つは、これ自体が無料であることですね。はい。で、まあ我々、その人未病が、未病栄養コンサルタントっていうのを育成講座やってるんですけども、そこで、未病栄養コンサルタントが、初めてそのウェルビーチェックを使って、結果を持って、カウンセリングをしたりとか、することができるんで、まあそこで初めて、ベルビーチェックを使って、まあ何か、まあビジネスなりっていうのをすることができるんですけども、まあただそれは、もっと言うとそれも入り口なので、まあそこから、本当のね、ニーズを掴んで、まあ自分たちのビジネスに持っていくっていうところがあるので、はい、そのベルビーチェック自体が、ね、そのものでお金儲けするビジネスになるかというと、まあ、なかなか難しいかな。できないとは言ってないですよ。ただ、そこを主体にやるっていうのは難しいかなというところです。はい。まあ、そこも、ね、作った方々がそれも、狙ってやってるっていうところなので、もともとそれでお金儲けしないって言ってるんで、ね、意図的にやってるところだと、お話は聞いたことがあるので。はい。別に彼らを否定してるわけじゃありません。はい。私もそう思ってるんで。はい。で、次に、じゃあメタバースだ。はい。メタバースそのもので、やっぱりビジネスは、できないっていう言い方難しい、というよりかは、まあ難しいって言った方がいいかな、と思います。はい。まあデータは見たことあるんですけども、そのメタバースっていうところで、ね、ビジネスモデルとして成功してるのは1割だと。約9割は失敗してるんだと。というデータが出てます。はい。ね、だからといってやらないのかって言われると、私はそうではなくて、まあそこにはまだ可能性があるのかなとは見ています。はい。で、メタバースっていうのは技術的にはすごいんですよ。はい。これウェブビーチェックと一緒で、すごくよくできてるんですよ。はい、すごくすごいどころじゃないですよ。めちゃくちゃよくできてますよ。 はい、あんなね仮想空間で、ね、多人数が接続して、ね、リアルタイムに会話とかできるってすごくないですか、あの技術ね。それだけでもすごいと思うんですけども、ただそれだけではねお金儲けできないんですよ。はい、でメタバースのねその、まあ、プラットフォームって言うんですけども、まあ、サービスは、いろんなところがね開発してますと、ね、まだその多いとは言わないんですけど、まあいろんなところがねやってるんですけど、ねなかなかビジネスにつながってるとこっていうのは、まあ私も聞いたわけじゃないんですけど、でもそんなにいないかなと思います。はい、ゼロではないですけど。はい、なんでかというと、あのメタバースっていうそこの技術っていうのは、まあ、なんでしょう。もうすでに確立されたものがあるので、作ったところで、ね、作るのはすごい時間かかるんですよ。お金もかかるんですよ。でも作ったところで、そこで何すんの？どうすんの？っていうことがあるんですよ。はい。わざわざ仮想空間に入ってやる意味はあるのかとかね。うん。っていう疑問に思い、行き着くんですよ。はい。だからいざとなって、じゃあ使ってみようとなった時に、これ別にわざわざ行かんでいいんじゃないの？リアルでいいんじゃないの？っていう話になります。はい。そこにですね、まあ、要は、そこにやっぱ価値をつけてあげないといけないんですよね。体験、より良い体験を生み出さないとやっぱそこにはいかないかなと思います。そこはあの技術が素晴らしいとかですね、画質が素晴らしいとかではなくて、あくまでユーザー体験ですね。はい、そこでどんな体験をユーザーにさすのかっていうところがやっぱ重要ですと。うん、まあそれはベルピチェックでも一緒やと思いますよ。うん。で、それはすごいと思うんですけど、じゃあ、そのベルピチェックを使った結果によって、ね、カウンセリングする人が、そのね、クライアントさんにどんな体験を、価値を提供するかによって、ね、仕事だりね、ビジネスにつながっていくのかな。っていうところがやっぱ大きいんじゃないかなと思いますよ。うん。それはメタバースにも一緒で、ね、メタバースもどこも一緒なんですよ。ね、私も展示会で、ね、メタバースとか出展したことあるんですよ。はい。で、聞かれましたからね、他の会社とどこが違うんですかって言われたからね、まあ、堂々と言いましたよ、どこも一緒ですと。はい。はい、どこも一緒なんです。うん。だから、作ってるものは一緒なんで、いかにユーザー体験を生み出すか、その仕掛けを作るかによってやっぱ変わっていくかなと思います。はい、そこが簡単そうで難しいんですね。わざわざそこの仮想空間に入ってまでやることなのかと。ね、買い物だったら別にリアルでいいじゃん、インターネットでやればいいじゃん、わざわざ仮想空間で入らなくていいじゃんとかね、会話するんだったら別にズームでいいじゃんとかね、例えばね、あ、それリアルじゃないかもわかんないですけどね、いろんなあの意見があるので、ね、だから結構メタバースって技術はすごいんですけど、じゃあそれ使ってどうやってビジネスするのって言われると、なかなかまだまだハテナ、手探りっていうところがまだ否めないかなというところです。はい、技術は素晴らしいんですけどね。うん。けど、せっかくのね、この技術っていうのはやっぱり活かして、ね、いかにユーザー体験を与えるかっていうところは、今後の課題じゃないかなと思いますし、ね、やっぱりベルビーチェックも、ね、それを使って、いかに、ね、ユーザー体験、ね、IT 用語で言うと、ユーザーエクスペリエンス、ペリエンスかな。UI UX って言うんですけどね。はい。体験。いかに体験をするか。それ技術がすごいから体験も上がるわけじゃないんですよ。はい。そこがね、奥深いというか難しいので、ね。そういう意味で、やっぱりベルビーチェックとメタバースっていうのは共通点があるかなと思いました。ちゅう話です。はい。ね。 だからまあそこの可能性についてね、私もその技術者、メタバースっていうか 3D の技術者としてなんか追求していきたいなと思いますし、まあベルビチェックの価値っていうところはなんか自分自身で生み出していけたらなと思う今日この頃でした。はい。ということで今日のテーマはですね、ベルビーチェックとメタバースの共通点っていうところでした。はい。あと、最後に告知だけさせてもらいます。はい。9月の21日に、大阪で、天神バス6丁目の、ジョーというね、レンタルスペースを借りて、11時半から、ベルビーンカフェイベント、ね、カフェイベントをやりますと。はい。そこで、ね、私がコーヒーインストラクターでコーヒーをやりますので、あとはですね、まあちょっとそこに、美味しい食事も用意しまして、食事をしながら私のコーヒーも飲みながらですね、はい、楽しく皆さんと交流してもらって、まあそこではね、自分の居場所を見つけると、はい、ね、ここに行きたくなるっていうカフェっていうのをちょっとやりたいと思ってますんで、まあぜひね、お時間ある方は参加していただけたらなと思います。はい、概要欄に参加のためのね、LINE 公式の URL 貼っ付けてますんで、ぜひそちらから、はい、アクセスして、イベントの予約をしてもらったらなと思います。はい、ということで、今日のテーマ、さっきも言ったね、はい、今日これで、今日の放送を終わります。それでは、また。